ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは NPO 法人ラフ、森コロで運営されておりますそよごコーヒー店の店長の、コーヒー部門の管理者でもある大原壮太さん、そしてそよごイベント担当、そしてスタッフ、お忙しの長谷川隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。さあ、そよごという文字がなかなか読めなかったりするんですけど、冬に青、
はい
ね、植物の名前ですよね。
そうなんですよ、
はいはい。で、今ジブリパークが間もなく開園で内覧会も始まって大忙しだと思うんですが、まずラフさん楽しく歩くって書くんですけど、はい、ちょっとご紹介していただけますか。
はい、
NPO 法人目を見つめ合って
そうですね、はい、NPO 法人ラフと言いまして、
はい、
A 型の事業所と B 型の事業所と、はい、まあ、生活介護だったりとか多岐にわたって、
はい、
長久手市と瀬戸の方で福祉事業所を構えている形でやっております、はい
は
い。
そうなんですよ。で、お子さんの方でもありますよね。
そうですね、
はい、はい、大忙しな。
そうですね。で、うちのお店の方としては、
はい、
A 型の事業所の中で、焙煎の部門と焙煎士はちょっと別で、いまして、今年この間まで中部代表で東京の SCAJ でコーヒーの大会に出てたりしてたんですけど、
すごいですね。
そうなんですよ。で、うちのお野菜とかお米とか蜂蜜の作業だったりっていうのを、はい、みんなでやってるような形で作ったものを出しているような形になってますね、はい。
でそこの、まあ、そよごコーヒー店を仕切ってる感じですね。
そうですね、
はい、壮太さんは、
はい、
もう何年ぐらいですか。
今年で7年目に入るんですけど、本当早くて
本当
気がついたら。そうなんですよね。
だから森コロにそよごコーヒー店ができてもう7年。
そうですね、はい。
今どんな感じですか。
いやー、なんか今まではずっとね、公園の中でお店をやってきたもので、なんかずっとこの公園の中でこう居心地よく、なんか今日公園楽しかったねとか、最初と最後の場所になるので、なんかそういう思い出作りの場所になるようにと思ってずっとやってきて、来たんですけど、急遽その3年前ぐらいからジブリパークができるっていう話を聞いてきて、あ、すごいねみたいな話で、どうなるかが読めないまま、ここの2年ぐらいはずっと過ごしてて、工事も始まっていたので、どんな形になるのかなっていうのがあって、ようやく今週の金曜日から内覧会と、リニューアルもお見せして新しくなったので、どんな感じなのかなと思って蓋を開けてみたらすごいお客さんがいらっしゃって。
お忙しい。
そうですねありがたいなとは思うんですけどね、
はい、はい。さあ、そして、長谷川隆さんですが、長谷川さんも長いですよね、はい、ラフさん、
今ちょうど11年目で、ちょうどその A 型事業所ラフの事業所ができてちょうど11年目なんですけど、はい、長くお世話になっております。
じゃあ壮太さんよりも先輩。
まあそうです ね,
ね、長谷川さん実は車椅子なんですけど、はい、アクティブにいろんなところに現れますね
もともと外に出るのが好きな方だったんで、好きな方で、で、そうですね、車椅子ですと今までその自分の世界、車椅子に乗るようになったのが今から20年ぐらい前で、
はい、
それまでは歩けてたんですけど、逆に車椅子を利用、利用というか結構アクティブというか、今まで体験できなかったことができたりとか、なんか便利な、自分にとって足なんですけど、
時々そうやって言われる方が、車椅子を利用してもいいんだけど頑張って歩けるから絶対使わないと思っていて、はい、で、勧められて、いやいや乗ったら魔法の道具だったっていう風に聞いたことがあるんですけど、
結構初めはなかなかその操作とかいろいろと、でも慣れてくると、結構歩けてた時よりも自由に動ける、 まあまあ確かにその環境も良くなったということもあって、結構車椅子でもお店に行ったりとか、どこに行くのも気づかれやすいって言ったら変ですけど、余計それが刺激されたのか、結構そうですね、もう今この車椅子4代目になるんですけど、結構自由に遊びに行かさせてもらってます。
なるほど。じゃあ、お仕事としては長谷川さんのこのラフさんでの役割としては、はい、ま、中心は A 型のところに
いる、はい、A 型事業所の中で
A 型事業所にいて、はい、普段はどんなことをしてるんですか、お仕事としては。
週の5日もう半分以上販売の方
で、
はい、森コロのジブリパーク、森コロパークだったりとか、はい、あと、まあ、こちらから依頼しているお店先とか店頭販売とかいろんなところの業務、あと、まあ、その長久手市内とかいろんなところからお仕事をいただいた仕事で販売の方に出させてもらってます、
うん、はい、そうなんです。少し前に道の駅瀬戸市なので、はい、お会いして他のものを買いに行ったんですけど、つい長谷川さんを見てラフさんのドリップコーヒーをつい買っちゃいましたけど、
は
い、
あちらにもちょっと自分とこの商品を置かさせてもらってまして、まあ、2週間に1回ぐらいのペースで在庫チェックしたりとか、
なるほど、はい、なんか減ってたら入れたりとかっていうことを担当されて、はい、でイベントはもうほぼほぼいらっしゃる。
そうですね、だいたいもう出てますね、うん、週末、昨日もちょっと土曜日は聖護のマルシェの方出てたんですけど、はい、昨日福祉祭り、長久手の福祉祭りがありまして、はい、うん、そちらの方ちょうどコロナでずっとやってなかったんですけど、昨日久しぶりに出店する機会がありまして、昨日はそちらの方に出店してました、
ね、もうこうなったら、まあ、だんだんちょっと復活してきましたけど、出店の機会って貴重ですね。
そうですね、なかなか今だと春楽膳っていうオーガニックのスーパーとかもあるんですけど、そちらの方でも出店させてもらっているんですけど、まあ、どういうふうにしようかなって今社内の中でも考えていて、やっぱりこのジブリパークのお客さんの量っていうのがなかなか分かってないっていうのもあって、ちょっと迷ってる途中ですね。
このだからそよごさんは普段はスタッフさんは何人ぐらいなんですか。
スタッフは平日今の段階だと3名ほどいまして、で土日の場合は6名ほどいるような形でお店の方はやってますね。
なんか中にはアートもあって、
そうです ね、
ね、すごくこうお客さんにとってはとても癒される場所ですよね
ありがとうございます、
ね、そうなんです。で少し前に8月かな、花桃、
はい、
園内にジブリーパークじゃなかった森ゴロパーク内にある花桃がね、はい、すごくあるんだけども、はい、もうほぼほぼその実が廃棄されていてっていう記事で、うん、これを活用できないかみたいな。
そうですね、
これはどんなふうに話が来たんですか。
2年前、もう今年で2年目の取り組みになるんですけども、まあ、本当にこの森コロパークの中で本当においしいものをまあ提供したいとか、本当にここ来てよかったねという場所にしたいという思いから、何かできないかなというのを園長さんと話しまして、でその花桃がまあ廃棄されてしまうという現状を知りまして、じゃあうちとしてはもしよかったらシロップで花桃のシュワシュワっていう炭酸の飲み物を作ろうかっていうところからの動きで動いてきたんですけれども、そこから部会を立ち上げて、今の、森コロパークの園内 の、 飲食やってる業者さんたち、3社の人たちと合わせて名物のものにしようというふうな形で動いている形ですね。
花桃っていうのは桃なんですか。
そうですね、桃、味わいとしては桃と若干梅の間ぐらいのイメージで、そんなにすごく甘いわけではないんですけど、少しほのかにすももだったりとか桃のフレーバーを感じるようなすっきりした感じの。
でも捨てられてたっていうのはこう実にはあまり価値がないと思われていて、お花がメイン。
そうですね
だからそれをそのまま食べるにはちょっと酸っぱいみたいな。
そうですね、あとはどうしてもやっぱり あの個体によって味わいが違ったりとか、あとは本当にこうあのシロップをしてて時間を長くつけてしまうと、渋みだったりとかが出てくるということもあって、あ、まあ、最初はモリコロパークの園内の中で話があったんですけど、まあ、ちょっと難しいんじゃないかっていう話から来て、で作ってやってみたら意外とできそうだなっていうところで動いてきたので、
炭酸だからちょっとスカッとする感じで。
そうですね、
これはじゃあもう商品化っていうか。
そう、あのまだこれ商品化ちょっとできてなくて、この間までは、審議会というふうな形で第2回やらさせていただいてて、まあ、目処は来年を目処に、あの販売化させていただきたいなというふうに思ってまして、くず餅だったりとか、あのうちは花もシワシワなんですけど、他のところにもいろんな風な形を作ってやってるので。
すごい。だから、はい、ソヨゴコーヒーさんはあの地球市民センターの本当にすぐ近くですもんね。はい、そうですね。はい、名前がいいですね、花桃のシュワシュワ。
そう、なんかポップで可愛い方がいいかなっていうのがあって。
そうですね。はい、そっか。じゃあそんなあのアシストも、高橋さんはしながらということですよね。高橋さんは、じゃあ、あのまあ、前まで歩いてたっていうことなんですが、だんだんこうちょっと歩行が弱くなったりしてきたんですか。そうですね、
ちょっと、まあ、神経、脊髄の神経の麻痺があって、で、まあ、突然歩けなくなったわけではないんですが、まあ、気づいたら両足首に麻痺が残ってしまって、まあ、でも自宅の中とかはやっぱり足の筋力を落とさないために松葉杖で
歩くように
とか、あと、まあ、車から、自分車の免許持ってるんですけど、車から車椅子に乗り換える時も松葉杖使ってとか、で、まあ、やっぱり集団行動とか仕事となるとやっぱり松葉杖で歩くと人一倍時間かかることもあって、逆に車椅子初めに乗った時にどうかなと思ったんですけど、やっぱりそちらの方がスムーズに自分が動きできるってこともあって、まあ、今ずっと車椅子にお世話になってるんですけど、
だから、ラフさんに来る前っていうのはまた別のところで。
あ、そうですね、
はい、いて、じゃあラフさんに来るタイミングっていうのは何かで知ったんですか。
たまたまその前勤めていたあの、まあ、そこも障害者の特例子会社だったんですけど、はい、その当時新しくジョブラフができるということ で、でそんなに遠くなかったんですよ、で、まあ、自分今まで点々と仕事変わってまして、まあ、個人的な話になってしまうんですけど、でたまたま近場にあって、でちょうど僕がなかなか就職が決まらない時期が長い時期があって、で A 型事業所ってどんなとこなんだろうなっていうのが初めの、でまあ問い合わせして、
あ、じゃあもう本当に誰かつてがいてとかっていうわけではなくて、どんなところなんだろうなっていうことから、
はい、体験させていただいて、で、あ、ここだったらやれそうだなっていうのを、はい、でそこからずっとお世話になってるんですけど、
どんなところがいいですか、ラフさん。
すごい、まあ、まあ、まず皆さんとても、まあ、いろんな障害の方を持ってるんですけど、まあ、いろんな経験をお持ちの方もいて、まあ、前職 で、で、まあ、年齢も様々で、で、まあ、他のなんて言ったらいいんですかね、今特に自分のところって、まあ、自分販売の方やらせてもらってるんですけど、アイディアとかも自分たちで考えたりとか、で、まあ、もちろん相談とか必要ですけど、今までもその僕も一般就労もしたこともありますし、全くサービス業とは違う仕事もしてたんですけど、日々変化が楽しめるというか、特にお客様と接客しているので、直接その美味しかったよとか楽しかったよとか、そういう言葉ってなかなか普段普通の仕事だと味わえないんですけど、そこでまた自分たちというか僕もですけど、次のステップになったりとか、まあ、反省点もあるにあるんですけど、なんかすごいやってて、今まで逆の立場だったのに自分たちが販売する側に立つことによって、人とのつながりというか、人との気持ちも大切にできる職場というか、
めちゃめちゃ頼もしいですね。
そうですね。
ねえ。
なので日々楽しく、はい、ね、皆さん素敵な方ばっかりいますので、
ね、え、素敵な方だそうですよ。
でも本当にメンバーいい人たちばっかりなんで、ね、
でお二人は、まあ、あの仕事の関係もあるんだけど、割とこうプライベートでも
そうですね
一緒にいることが多い、はい、
そうですね、今最近また増えていて、2日、あさっては一緒に釣りも行ったり
とか、釣りお二人とも釣りが
そうですね、もともと僕は釣りやったことがなくて、ずっとあの長谷川さんがずっと釣り好きだったのもあって、
海釣り川釣り、
今回はブラックバスを釣りに、
ブラックバスを、ね、今回はってことはいろいろ、
前回も行ったんですけど、ね、その前一番最初に海釣りの方へ行って、思ったよりも成果、あの釣果良くて、ね、今度ルアーとかもやってみたいということでしたので、
ソータさんがやってみたいと、
はい、この間行ってきたんですけど、あさってですか、はい、また、まあ、天気もいいということなので、
でもなんかこうやってプライベートでもこうまたちょっと職場とは違う面が見れますもんね、
う
ん、
そうですね、
ソータさんももともと福祉だったわけじゃないんですよね。
もともとは福祉ではなくて、前職は一応その日本庭園みたいなことをちょっとやってまして、そのアメリカの、大学に行ってる途中にクリスインターナショナルっていう造園会社の方で、勤めてまして、で帰ってきて、場所があって、でもともと本当にキャンプだったりとか、あのアウトドアすごい好きだったので、ここでやりたいなっていう気持ちが強くなって、もう本当に公園なので本当にこう、ね、リフレッシュしに来る人たちだったりとか、ゆっくりしたい人たちが楽しめれる場所だなっていうのを本当に思ってたので、じゃあここで何ができないのかなっていうところからスタートで、
それでそよごコーヒー店が始まったみたいな。
そうですね。
へー、すごい。だからあの福祉をやるんだっていうよりも、まあ、コーヒーとかお店。
そうですね。
でそこから、まあ、福祉とかいろんな人と出会って、これを、まあ、ずっとやっていきたいなと。
そうですね。なのでもともと本当になんか福祉っていうものを知らずに最初スタートしてるので、こう向き合い方というか、そのズレというか、
その方がいいんですよね。そう、実は
そうなんですよ、
ね、あの福祉士って、まあ、そういう方ももちろん素晴らしい方いるし、全然いいと思うんですけど、なんか意外にやっぱりゲストさんと話していて、全然違う仕事してたんですっていう方って結構多くて、やっぱりなんかこう知りすぎちゃってると、なんかもうこうあるべきみたいなね、そういう風になりがちだけど、違ったなんかこう視点でいいですよね。
そうですね。なので一緒にこう長谷川さんたちとこう遊びに行っても、こう徐々にこう僕の中での視野というか、あ、ここは難しいからこういう風にした方がいいのかなっていう、なんかこう、お互いの暗黙のこう掛け合い方みたいなのも出てきたので、なんかそれも本当にこう一緒にいて感じることで、僕は嬉しいなと思ってることなので、
いいですね。頼もしい蒼太さんは、ちょっと体もあのなんかスポーツですか？
あ、もともとはあの相撲とかラグビーとか。
ラグビー、
あのでもテニスがずっと長かったんですけど。
テニスあんまりテニスって感じはしなかったんですけど、ラグビーとか ね、 そうですね、そんなイメージですね。イメージが
あって、まあ、本当にこうアメリカから帰ってきてお店をやり始めて、もう今年30キロぐらい太っちゃって、
太ってるってイメージあんまりないですけどね、
もうだんだんこう体が、まあ、食べるのも好きだったりとか、まあ、コーヒーも飲みに行くのがすごい好きなので、いろんなところにお邪魔するんですけど、それでだんだんね気がついたらこんな風になってしまって、
いいですね、はい、でも、まあ、リニューアルしたんですよね、はい、ちょっとお休みをして、ね、はい、どんな風にじゃあ今は変わったというか。
今は基本的には内装が、内装というかこう僕たちが働く場所の中が変わっているような形になってまして、今までの提供のものをこうやっぱり待ってしまうと、コーヒーとかだと15分待たせてしまったりとか、本当に列がすごく並ぶので、 15分待たせてしまったりとか、本当に遅いと30分も待たせてしまうっていうケースが出てしまったので、まずはちょっと中を直そうっていうところで、中を直して、でお客様にこうよりよく提供できるようにっていう形で動いているんですけど、結局ハンドドリップでコーヒー一杯ずつ入れてるので、どうしても3分から5分少々は時間かかるので、それでも待っていただいて皆さんに飲んでいただくっていう風な形になってまして、で25日からは表のお客様たちがあのいらっしゃる場所も変わっていくような形になって、2部構成で変わっていくような形になる。
なるほど。だからもうジブリ仕様みたいな、
そうですね、
感じですかね。すごい。でもなんかこう思い描いたものがどんどん形になってきたという感じですか。
うん、そうですね、本当にこう、みんなが一生懸命やってきたコーヒーだったりとか、まあ、僕たち本当にさっきも話してたんですけど、野菜とかお米とか蜂蜜、みんな一丸となってやってるものなので、なんかどれも欠かすことなく、あの皆さんに提供したいなっていう気持ちがあって、今に至るので、なんかそれがこう来ていただいた方たちにこう感じ取ってもらいながら、なんか本当に長くてと瀬戸で全部作ってるので、なんかそこの一貫性というか、
地産地消みたいな、
そう本当になんかそういう風な形になってしまうんですけど、そう感じてもらいながら過ごしてもらえるといいなというふうに思ってます。
そうですね、長谷川さんはこの先、はい、じゃあ どんなことをしていきたいですか。こうラフさんでこういうことを実現するといいなとか、
まあ一番はやっぱり販売に関わっている以上、お客様に満足していただけるようなサービスの提供と、あとはやっぱり自分たちが楽しまないことには、まあ、お客様にそれを伝えないといけないの で、多分、まあ、多分と言ったら変ですけど、昨日おとついと内覧会ありまして、県内いろんな方が見えてて、で多分これから時々ワクワクされて来られる方いるんですけど、僕もそのジブリパークが職場先にあるっていう、そういう素晴らしい環境の中で、
自慢ですよね、
働けるって、直接そのジブリパークで働くわけじゃないんですけど、日本にいくつか大きなテーマパークがある中で、まあ、世界に匹敵するジブリパーク、そこのに勤務というか、そこに職場があるってことはすごい今でもワクワクドキドキで、本当にまだこれから先、どうなるのかがちょっと分かんないんですけど、でも自分ができること精一杯、まあ、皆さんと職場のメンバーと協力し合って、で少しでも一人でも多くのお客様が笑顔でまた来ていただけるように頑張っていきたいなと思ってます、
ね、なんかお二人とも何の紙も資料も持たずにいらっしゃったんですけど素晴らしいですね。
そうですね、思いだけは強いかもしれないけど、お互いに多分
だって長谷川さんあれですよね、学校とかにも行かれてお話しされたりとか、
今度、来月なんですけど、あの長くて あの社会協議福祉会の方から お話しいただきまして、あさってちょっとその打ち合わせがあるんですけど、やっとこの間原稿ができたんですが、まだちょっとなかなか言葉でしゃべる、文章で書くよりも多分自分言葉でしゃべった方があって、なかなかその
もう何にもいらないじゃないですかきっとね。
でその打ち合わせが今度ありまして、まあ、僕も今回初めてのことで、いいのかなみたいな、
もうなんか喋り慣れてるイメージですけどね、福祉実践教室みたいな感じですか。
中学生1年生に対して その福祉、まあ、自分の障害というか、まあ、日常的なことで困ってることとか、はい、まあ、そういう細かいことをお話しする機会なんですが、確かに困ってることはたくさんあるんですけど、結構こうそれを今になると気にしなくなってる自分が麻痺してるのか、麻痺っていう言葉はよくないですけど、なんか改めてそれを皆さんの前で発表することが、とか思いながら、まあせっかくお声掛けいただいてますので、何かその生徒さんに伝わるものが残せたらいいかなとは思ってるんですけど、
そうですね、なんかまあ困ってることとかきっとあるね、
多分あるんですけど、嫌なこともあるんですけど、今振り返るとなん か容量が良くなったのかまあ周りの助けもありつつ、家族の助けもありつつ、まあでもなかなかそういう機会ないので、はい、
そうです
ね、楽しみ、それも楽しみの一つなんですけど、
あの福島祭り、まあ、本当に終わりがけっていうか終わっちゃった後って感じだったんですけど、うちの娘はなんかちょっと長谷川さんにラブな感じでしたよね抱きつきそうになってすみません、
ええ、こちらこそなんか、
ねえ、なんかこうやってやっぱり人を引きつける魅力があるのかなって、あの娘のこう食いつき方というか、それを見たらね、そんな気もしましたけどね。じゃあそうですね、まあ、ジブリパークがまだこれから本オープンなのでね、実際どんな風になっているか分かりませんけど、間違いなく海外からのお客さん増えそうですよね。
そうですね、
うん、じゃあなので英語も活かして、
そうですね
ね、
頑張りたいと思います。
だからこうアメリカの大学に行ったっていうのはやっぱり何か野望を持って行かれたんですよね。
もともとは本当に、まあ、やろうと思っていた仕事があって、それに向かって、うん、まあ、海外で勉強して帰ってくるっていうところをまず気持ちとして置いてたので、うん、そこからのスタートで、だから本当にこう少ない期間だったんですけど、いろいろ教えていただいて、本当に仕事も厳しかったので、本当になんかいろはを教えてもらった場所だなっていう気持ちはすごくあります、
ね、うん、そう思うとなんか人生無駄なことはないって感じですよね。
そうですね、
うん、経験がやっぱりこう人を作っていくっていうかね、うん、出会いもそうだし、こう嫌だなって思うこともいつか生きてもうネタになりますよ。だって長谷川さんねえ、なんかこうちょっと私も、まあ、例えば嫌だなとかもうこんなこと言われたっていうのもいつかちょっとネタにね、笑い話風にすると受けたりするのでね、はいね。じゃあ、あの言い足りなかったこととか大丈夫ですか、これから。あのラフさんの宣伝とか、
あ、本当ですか。ちょっと休みの日が変わりまして、じゃあ、あの毎週火曜日の日にお休みが変更になりましたので、
そうい
う
ことさん、
ちょっとそれだけ、はい、
火曜日がお休み。
そうですね、はい、
あの営業時間
は一応10時から15時までなっております。15時まで。ただちょっとあの土日の場合だと長引いてしまって、お客様の列が途切れないと17時半だったりとか18時まで延長してしまうことがあるんですけれども、できれば
公園は空いてますもんね。
そうなんですよ、で皆さんやっぱり来ていただいて、僕たちも断るわけにはいけないなっていうのもあって、まあ、なるべくこう片付けながら最後こう全部あと1個だけになるんですけど、それでも並んでくださるお客様がいて、で帰るっていう形なので、もう基本的には15時まで。
あ、そうなんですね。
17時まで。
17時までですね。はい、10時から17時までですね。で、お昼もありますもんね。
そうです。お昼がおにぎりランチとスパイスカレー。その僕たちの畑で採れたお野菜とお米作ったスパイスカレーとおにぎりランチ。カレーは毎月テーマを変えて、4種類新しいカレーが出てきたりしております。
カレーは4種類あるんですか？
そうです。
すごいですね。
全部一応一からメニュー考えて構成して、毎月変えてるので、結構食べに来てくださる方も今増えていて、まあ、本当にこの長くてセットの、まあ、本当にこう野菜とかお米とかコーヒーとかをこう味わってもらういい場所になるんじゃないかなっていうふうには思ってますね。
コーヒーもね、いろいろ種類があって。
そうですね、コーヒーは年間100種類ぐらい、コーヒースペシャリティーコーヒーっていって、あの本当に点数の高いコーヒーのみだけ入れて、ハンドドリップでコーヒーご用意させていただいてるんですけど、もともとはトヨタの松坂屋のお店屋さんで、まあ、コーヒーの豆売りさせていただいてたりとか、いろいろしてたんですけど、まあ、焙煎機も新しくなって、本当により味が美味しくなるものになって、でようやく今年 SCAJ っていうコーヒーの大会で、まあ、中部代表でうちの焙煎士が今回行って、
SCAJ
SCAJ っていう
SCAJ、はい、
東京のコーヒーのサミットがあるんですけど、その大会、その、イベントの中での、日本一を決める、まあ、大会みたいなやつに、チームで、まあ、出てたりとか、
焙煎士という方がいらっ
しゃるんですね。そうですね、はい、
はあ、誰でも焙煎が一緒なわけじゃないってことですね。
そうですね、やっぱりこう汲み取りながら、この豆がこういうふうにアプローチしたらどういうふうになるのかなっていうのを考えながらやってたりとか、まあ、あのドリップしてる人たちもそうなんですけど、やっぱりこの一杯のコーヒーに関わる仕事っていうのがすごく多岐にわたってて、やっぱり農園さん、まあ、僕たちもお米とか野菜作ってるんですけど、やっぱりコーヒーの農園さんたちが一生懸命やってることを僕たちがやっぱり還元しないと、その農園さんの人たちにもすごく、ね、あの今までやった努力っていうのが見なくなっちゃうので、まあ、そういうふうな形でやりたいなっていうふう
に、すごいです。もうお話しされるときに生き生きされてるので好きなんですよね、やっぱり。
そうですね、もう本当に好きが本当に好きすぎて7年目で、やっぱりいつでも本当にどんだけ疲れてるときでも、なんか本当に面白いコーヒーだったりか美味しいコーヒー飲んだ時になんか笑えてて、なんでなんか天職なのかなっていう、本当になんか救われてる部分もあるなっていうふうに思ってますね。
だからこう分からない方も質問してくだされば、
そうですね、基本的には本当なんか店頭に来ていただくと20種類ほどコーヒー豆があるので、なんか どれかは絶対に好きなコーヒーはあるっていう。
私この間なんか焼き芋の味の
あ
アイスコーヒーをね、美味しかったですけど、
でカフェのコーヒーで、そうなんです、本当になんか焼き芋みたいな味がするコーヒーなんですけど、
はい、美味しかったです。さあそして長谷川さんは、はい、ね、もうこれだけ熱い颯太さんと本当にタッグを組んでという感じですので、まあ、イベントもね徐々に復活してきたので、
はい、そうですね、
ぜひ気軽に声かけてほしいですよね。
そうですね、まあ、基本僕も土日は西郷コーヒー店、マルシェの方に立ってますので、はい、車椅子見かけたら何か、はい、声かけていただけると、
はい、そうですね、はい、まあ、ほぼじゃあ西郷さんにいる車椅子の店員さんスタッフさんがだったら長谷川さんと思えばいいですかね。
そうです、オンリー長谷川さんなので、
はい、はいはい、ね、
まあ、でも本当によく喋ってくれるんで、多分本当に話しかけてまいれたと思います、
は
い、
そうです、あ長谷川さんですかとかね、いろいろ声を気軽にでも気軽にこう声をかけてもらえるって嬉しいですよね。
そうですね、うん、今までもそういうふうに僕の人生がそうでしたので、どっちかというと自分の方が相手のことを気づかなかったりとか、やっぱり自分がまあ目立つとかで、はい、ですので気軽に声かけていただければ、はい、ありがたいですので、
は
い、
ぜひ、そよごコーヒー店さん火曜日お休みになりましたが、あとは空いているということ で、 そうですね、10時から、午後5時まで、はい、ということですね、はい、ぜひぜひ、森コロ内にありますのでぜひお越しください。はい、今日は本当にありがとうございました。ともみとともに今日のゲストは NPO 法人ラフ、そよごコーヒー店店長コーヒー部門管理者の小原颯太さん、そしてスタッフの長谷川隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。